吉田文化会館だより第136号2021年11月、佐藤智樹選手2冠達成おめでとうございます。白見小学校と東京パラリンピック。館長、今回の吉田文化会館だよりは白見小学校の3人のレポーターに取材をお願いしてお送りします。この後の人権漫画にもあるように、今回は障害と人権について考えます。3人、皆さんはじめまして。今回レポーターとして文化会館だよりのお手伝いをさせていただく白見小学校6年の太田裕樹と大友カムイと早川可憐です。東京パラリンピックをテーマにレポートします。太田、私たちが東京パラリンピックに興味を持ったのは昨年12月の人権スポーツふれあい教室からです。ここで佐藤智樹選手、生駒智樹選手に講師として来ていただき、パラスポーツについて教えていただいたり、実際に車椅子レースの体験をしたりしました。人権スポーツふれあい教室で、見ているときは簡単そうだったけれど、実際にレース用の車椅子に乗ってみると、車輪を回すのが重たくて、うまく曲がることもできなかったので、選手の人はすごいなと思いました。大友、初めてパラスポーツを経験して、普通のスポーツよりたくさん大変なことがあると感じました。僕はサッカーをしていますが、どのスポーツも簡単にはできないと改めて感じました。佐藤選手はパラリンピックの出場が決まっていましたが、生駒選手はまだ決まっていなかったので、出場できるといいなと思っていました。白見小学校のみんなが東京パラリンピックでの活躍を楽しみにしていたので、開催できてよかったです。東京パラリンピックに出場する選手との触れ合いは貴重な体験でした。大会の開催が決定してからは、開催を心待ちにしていました。2学期の始業式がちょうど東京パラリンピックの開会式の次の日で、校長先生からも話があり、絶対に応援するぞと思っていました。僕たちも何かしたいと思っていたときに、応援の横断幕を作ろうという声が上がり、白見小の代表として6年生が横断幕へのメッセージ、応援動画の撮影などを行い、2人の選手に届けました。そして学校でもテレビ観戦などで一生懸命応援しました。2人のレースを見て、障害を乗り越えて頑張っている姿が、大勢の人たちを感動させることが分かりました。人間の可能性は無限大だなと思い、本当に素晴らしかったです。早川、東京パラリンピックが終わってからも応援したいという気持ちが湧き上がりました。佐藤選手は2冠達成ということで、大きな目標を達成され、次のパリでは金メダル獲得と世界記録更新を達成すると述べていました。県民栄誉賞おめでとうございます。東京パラリンピックや2人のレースを見て、私たちも諦めないで頑張ろうと思いました。白見小学校みんな、笑顔いっぱい、夢いっぱい、どんどん挑戦、白見っ子を合言葉に、これからも夢に向かっていろいろなことに挑戦していきたいです。令和3年度、笠岡市人権週間の集い、一般社団法人、看取り士会会長、柴田久美子さん講演会&映画看取り士上映会。ロサンゼルス日本映画祭3冠受賞作品。日時12月12日日曜日13時30分から16時。場所保健センター。 ギャラクシーホール。人間の尊厳について考える。日本では実に約 85% の人が病院や施設で最後の時を迎えています。そこでは臨終が確認されると足早に納棺の準備が始まります。それはとても無機質で、死者や家族に対する配慮に欠けている場合があります。柴田先生はそういった状況を見かね、看取り士になる決断をされました。看取り士とは、旅立つ人と送る人との話し合いから始まり、息を引き取る瞬間とその後の時間に寄り添う人のことを言います。最後の時を自宅で穏やかに過ごし、家族に見守られて旅立つのはもちろん、この死後の時間に寄り添うということがとても重要です。体の熱、そのぬくもりが残っている時間は、神様が与えてくれたギフトと柴田先生は言います。大切な人との最後のお別れを、ゆっくり時間をかけて過ごすことこそ、死者への本当の敬意ではないでしょうか。あなたは大切な人との最後をどのように迎えたいですか。人権週間の集いに参加して、その答えを見つけてください。広島へ原爆が投下されて76年となる8月6日、笠岡市中央公民館で、笠岡市原爆死没者鎮魂式並びに平和記念の集いが開催されました。式典では、岡山龍谷高校の生徒の皆さんが作成した平和の誓いを朗読して、時代を担う皆さんの平和への思いを力強く伝えていただきました。平和の誓い、原文まま、1945年8月6日、ちょうど今から76年前の8時15分、雲一つない青空の中、人類史上で初めての原子爆弾が広島に投下されました。その爆弾は、摂氏1万度を超えた灼熱の火球となって炸裂し、その閃光と激しい爆風は一瞬にして、そして無差別に多くの人々の命を奪いました。亡くなった人の中には、日本人だけではなく、海外の人も、お年寄りも子供も、男性も女性もいました。また、撒き散らされた放射能は、戦争が終わった後も生き延びた人々の体を蝕み、心を打ちのめし、苦しめながら命を奪っていきました。私たちは平和学習や学校の授業で、原子爆弾が投下された後の市内や、被爆された方々の様子を聞いたり、写真で見たりして学んできました。その恐ろしい光景は、私たちのまぶたに、そして脳裏に焼き付いています。また、私たちと同じように様々な夢や感情を持って、青春時代を生き、命を絶たれた少年少女の皆さんの無念さを思うとともに、自分の夢を追いかけることができる可能性に満ち溢れた平和のありがたさを感じました。私たちだけではなく、世界には争いのない世界を作りたいと平和を望む人が多いはずです。しかし、人間は争いをやめず、無差別に命を奪い、そして長い時をかけて人々を苦しめる核兵器を手放すことはできていません。中略。一つの命は多くの命とつながり存在しています。一人の人間が生きていくということは、その人間に関わるさまざまな人々の思いが、その人間に注がれて、つながりが生まれていくということ。そして私たちが今ここにいるのも、戦争や原子爆弾で亡くなった人々を追悼するという思いによってつながってきたからだと思います。改めて、 争いのない世界を作りたいという思いを強く持ち、人と人とのつながりを大切にして思いを伝え、そのつながりを家庭で、地域で、日本で、そして世界へと広げていこうと思います。それが争いをなくすための唯一の手段だと信じて、思いをつないでまいります。どうぞこれからも見守っていてください。人権漫画未来ちゃん第60回自分自身の可能性を信じて作画南一平人権漫画解説実は金メダリストの佐藤友祈選手と笠岡はつながりがあります。昨年12月4日に白見小学校で人権ふれあいスポーツ教室を開催した際に来られたのが佐藤友祈選手でした。スポーツ教室では白見小の皆さんに競技用車椅子の試乗の指導やデモンストレーションを行っていただきました。その後、今年1月に所属する企業チームから独立し、プロの道を選択し、東京パラリンピックを迎えます。佐藤選手にとってプロ転向は大きな決断でした。その後、パラスポーツ全体の PR のために、大会までの残された時間をいかに使うか、また、いつ病気が進行するかわからない中で、今できることの最大限の積み重ねが、二冠という快挙につながったといえます。残された機能でできることを探して磨いてきた、という言葉は、私たち一人一人の生き方までも再考させられる言葉です。健常者が障害者を思いやるという上からの目線ではなく、その生き様に触れ、心動かされることで、心のバリアも開かれ、真の共生社会につながるのではないでしょうか。東京パラリンピック開催の意義は本当に大きいです。